絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めましょうか。は
い、今年もね、京都新聞のお話を絵にするコンクールというのが行われてるんですね。
あ、はい。
で、去年ですとこの時期私たちのメンバーが京都市内の小学校を回ったり、
はい、
それから大垣書店さんをはじめ、京都市内と滋賀県の書店さんを回って、はい、この選定図書の PR のために、ね、読み聞かせ活動をやるんですよ。
はいはい。
でも残念ながら今年は ねコロナの影響で、ね、
はい、
回れないんですよ。
あ、なるほど。うん、
でもあのコンクール自体はね、今年50回目で今募集をしておりますので、京都新聞でも大きくあの募集の広告が出てますの です、ね、またご覧になった方がいらっしゃると思いますし、
はいはいはい、
それからあの大垣書店さんをはじめ京都市内、それから滋賀県の本屋さんでも、店頭に今ちょうどこの選定図書、
あ、
まあ、いわば課題図書ですね、
はい、
この本を読んでその思いを絵にしてくださいよというコンクールなので、自動車のコーナーに、その選定図書が今たくさん並んでますので、うんうんうん、ぜひあの本屋さんの店頭に行かれて、ご覧になっていただいて、
はい、
小学校1年生だったら1年生向き対象の選定図書がありますので、
はい、
その中で自分の好きな作品を選んで買っていただいて、うん、それを絵にするというコンクールなんですね、うん、
はい、
だからぜひ、この時期、店頭に行かれて、自分の対象の学年のあるいは幼稚園でも構いませんので、はい、低学年の絵本を読んでいただいて、それをイメージを絵にしてもらうというコンクールなんですね、
はい、
一層こう読書が楽しくなるというもうそういうコンクールでもあるんですね、
はいはい、
ぜひぜひこの時期、書店さんでほとんどの書店さんがこれ置いてはりますので、
はい、
店頭に行ってご覧になっていただければ、別に、絵に描かなならんということはありませんので、
はいはい、
読んで楽しい作品がたくさんありますので、
はい、
読書を楽しんでいただくための一つのね、
そうですね、選ぶきっかけですよね、
うん、選ぶ一つのツールとして使っていただければ、うんうん、いいの違うかなと思います。
そうですよ でね、書店に並んでるの見たらこんな本もあるんだとかいうのが分かりますし、
そうそうそう、もちろん夏休みの学校の宿題に読書感想文を書きなさいという宿題も出てるかも分かりませんが、はいはい、まあ、今年はちょっと夏休みが短くなってね、そういう宿題も ない学校もあるかも分かりませんが、うんうん、まあまあ夏はゆっくり夏休みでもね、なかなか外へ、出てかけることができないので、
はい、
家でやっぱり読書するというのも一つの方法かも分かりません。
そうですね、ゆっくりと、ね、親御さんも一緒に読んでいただいてね、それをまたその絵にするっていうのがまた楽しいじゃないですか、
うん、だから親子でね、楽しむということもできますので、
はいはい、
お母さんお父さんが読んでにもらって、うん、で子どもさんがそれをイメージを絵にするという方法もありますので、
はいはい、
ぜひそういう読書の楽しみ方を家庭でやっていただければね、
はい、
いいのかなと思います、
はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto ファックス番号は 075-432-5806 です。 またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃したわという方に教えてあげてください。そしてまたもう一度お聞きいただくのもいいのではないでしょうか。それでは諸岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。プティタプティフェアのお知らせです。京都はんなり小物とおやつの刊行を記念しまして、この本の前面を彩るプティタプティの小物が期間限定で出展されております。場所は大垣書店の京都本店四条通り出入口正面特設コーナーです。8月の31日まで開催いたしております。またプティタプティテキスタイルデザイナーの中村由紀さんと、テキスタイルプリンティングディレクター兼デザイナーの奥田雅宏さん、お二人が影響を受けた本、お好きな本も紹介しております。プティタプティフェア、詳しいことは大垣書店京都本店、電話番号 075-746-2211 746-2211 へお問い合わせください。なお、このイベントは予告なく変更中止になる場合もございます。あらかじめご了承ください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただくんですけれども、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日は夏でもありますので妖怪の絵本を紹介したいと思います。
はい、
妖怪のど自慢、広瀬克也作、絵本館から出てる絵本です。
はい、妖怪のど自慢、聞いただけでも楽しそうですけど ね、
あの妖怪って怖い妖怪じゃなくて、
は
あはあ、面白い妖怪がたくさん出てきます。
はあはあ、そうなんです ね、
ね、ちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
はい、妖怪のど自慢、広瀬克也作、絵本館、盛り上げてね。皆さんこんにちは。今日は待ちに待った妖怪横丁ののど自慢大会です。司会は私、琵琶ボクボク、スペシャルゲストとして口裂けてる子さんをお呼びしております。それでは張り切って参りましょう。トップバッターは瀬戸大将さん、茶碗ブルース、さあどうぞ。
なんだこれ、もう笑いをこらえるのが大変
ですね。これだけでちょっとわからんと思いますが、
でももうおかしい、
まあ、とりあえずこの後いろんなお化けで妖怪が出てきますので、
どんなのど自慢やって感じですよ ね、
は
い、
ね、
いや楽しみなんですけど、じゃあちょっとその前に今日の一曲ご紹介ください。
はいはい、ニコライの、ウィンザーの陽気な女房たち、序曲を聴いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ、特殊アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。ウィンザーの陽気な女房たち序曲、はあ、なんかちょっと素敵な音楽でだったんですけど陽気かな、
陽気な妖怪が出てくる絵本
そうなんです ね、 はい、さあお話の方教えてください。
だからあ のど自慢大会ですので、いろんなその妖怪が歌います。あのおたまじゃくしがちゃんと上に書いてあってね、
はい、
最初に歌うのはこれ茶碗、多分瀬戸物の茶碗だと思うんですが、これを歌うんですね。
はい、
形あるものいつかは壊れる だからこれをだからおだまじゃくしが書いてあるんで、やっぱりここは歌いながら、
ああそうですね、
読んだ方が面白いのかな。
そのおだまじゃくしの間は歌だから、
うん、もう勝手に私はリズムをつけて、
え
形あるものはいつかは壊れる、それは分かっているけれど、茶碗にだって皿にだって心があるんだ、知ってほしい、あ悲しき茶碗ブルースよ、こんな感じやね
すごい楽しいですね。
で続きましては骸骨さんと骨太ロック、
ロックですね今度は、
ロックがありますし、ブルースがあるし、
ね、すごい。
その後は
何ですか、いろんな音楽のジャンルもあるんですね、
うん、あのヤマンバも出てきて、山ガールを歌うんですね、
そうなんだ、
山を愛する気持ちなら誰にも負けない、この私だって山ガールおしゃれなリックしょいたいわという、
ほほみんな歌詞がまた面白いし、まあ、その、ね、音符印のところは勝手に歌っちゃったらいいわけですね。
そうですね、だから、別に楽譜がついてるわけじゃないから、
はい、
その自分の節で面白がって歌ったらいいと楽しいと思うんですね、私も適当に節つけて歌いますし、
あそうなんです
、よく言われるね、諸岡さんどの歌を歌っても同じ節やな言われる。
そうなんですか、
もう辛いこと言いないなと言いながら歌ってます、
なんかね、ブルースロック演歌
演歌、
うん、マーチもあるから、もうなんかこういろいろ
妖怪マーチまであるんですね、
歌い変えていかないといけないから、もうね、歌うんだったら大変ですね
そうです、もう自由自在に歌えば面白いのに違うかなと思う、
ね、え楽しみですし、あのお子さんの方がなんかもう慣れてきたらそれちゃんと歌ってくれるかもしれない、
勝手に節つけて歌ってくれるかも分かりません ね、
そうかもしれないですね、
子供さんの方がうまいかも分かりません ね、
だから自分の好きな曲のメロディーに乗せてちょっと替え歌みたいな感じで歌ってくれたりとか、
いろんな妖怪が出てくるので、ね、これ面白いなと思うんで、
ねえもうこの視界が琵琶ボクボクだけでも面白い、琵琶の形してるんですよ、それ
妖怪音頭まで、ね、出てくるから盛り上がりますよこれは、
ね、えこの妖怪たちがまたね、いっぱい、またこの絵の絵もすごく楽しい、
楽しい、だから、ね、怖い妖怪じゃなくて面白い妖怪がいっぱい出てきます、
うん、もう楽しい、妖怪がいっぱいで、このあの方あれですよね、このなんか妖怪のこのシリーズになってるというのをなんか、ね、
これ8冊目なんですね、これまでこ の、 広瀬克也さんは妖怪横丁、妖怪遊園地、妖怪温泉、妖怪バス旅行、妖怪交通安全、妖怪食堂、妖怪美術館、
すごいな、
この7冊出してあるんですよ。
いやすごいですね、
8冊目が
これ
妖怪のラジオだから多分これこんだけシリーズ出てるということは、うんうん、多分人気があって売れてるんだと思います ね、
そうですよね、シリーズ化されるってことは、ね、いや面白いです ね、 ね、なんかどれも読みたくなりますよね、
大人から見たらなんやこの絵はと思うんだけど、子供たちはこういう絵が大好きなんです ね、 ね
ちょっとなんていうんですか、こうこ怖い感じもしますけどね、こう迫ってくる感じの色使いだし、
そう
ね、結構怖いっていうのかな、多いのかな、おかしい
面白い
そう面白いっていう絵でなんですかね、
ゲストがねこれ口裂けてる子さんってうまいことつけたんだと思って、
ですね、この一人一人のお名前もまたね凝ってますから、もうそれを読むだけでも楽しいし、
口裂けてる子さんの歌も聞いてみたいなと思うぐらい、
本当ですね、どんな歌になるかしらっていう感じがしますよね、
歌謡界の女王って書いてあるから相当うまいやと思いますけどね、
ですよね、なんだってこれ、口耳まで裂けてる絵書いてありますからね
骸骨まで歌うからね、
なかなかね、それぞれ
がこれは面白いと思いますよ、
楽しいですよこれ、いやなんか何人かねで読むっていうのも面白いですね、 あのあんた何あの骸骨やりみたいな感じで、そうそうあんたなんか山んばやりみたいな感じで、うんうん、それぞれが歌うっていうのがね、とかしてみるのも
登場人物を決めて ね、
うん、そうやってみるのも、
ね、遊べると思います。
結構楽しく遊べるし楽しめますね、
だからな毎回こう歌えますこれ
ね、うん、そうですよね。これあの親御さんとかがあのちょっと子供さんに一人で読んでって言われて歌ってって言われた時ちょっとなかなか疲れるかもしれない。
だからやっぱり上手に歌おうとか思わんと、
そうですね、
もう自分の知ってる曲にのリズムで歌ったらいいと思いますよ、
う
ん
うん、そうですよね、うん、
どうしても大人はね、はい、なんかうまく歌おうとか上手に歌おうと思うから余計ダメなんで、うんうんうんうん、もうはしゃめせでいいから、
そうですね、
破れかぶれみたいな感じで歌ってあげれば非常にこれは面白くなると思います。
なんだってもう妖怪なんですから何でもありですよね。そうです、別にね、そうそう上手なくていいし、
う
ん、
だからどういう歌い方がいいとかいうのはありませんので、うんうんうんうん、もうその時の気分で、
そうですね、
歌ってあげれば私はいいと思います。
このそれぞれの A から得たこのインスピレーションでね、うん、こんな感じっていうことでね、
この A がまたねすごい面白いね、
楽しいですよね、うん、隅々まで面白いこと書かれてますからね。
僕らは妖怪長屋市だ、妖怪こちょ横丁集合だ、関係でかけっこかくれんぼ、明日も元気に遊ぼんだとか、こんなんもありますし、
おね、なんか ね全体がもうなんか楽しい、その妖怪の世界がね描かれてますね。
これでこう暑い夏は乗り切れるかもわかりませんね。
そうですね、
うん、
いいかもしれません。本当に楽しい絵本です。
これやったら、はい、あれだらコロナもやっつけられるかもわかりません。
本当だ、本当ですね、
熱中症も、
うんうん、吹っ飛んできますね、
吹っ飛んでいくかもわかりません。
そうです、
ね、ぜひこの妖怪のど自慢でね、
はい、
コロナだと熱中症をやっつけてほしいなと思います、
はい、そうですね。今回ご紹介いただきましたのは妖怪のど自慢、広瀬克也作、出版社は絵本館でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日いかがでしたか。
はい、真夏のね、夏を乗り切るのに今日は妖怪のど自慢という絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。